遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、一気に涼しくなりましたね。なんかまあ、僕がよく、まあ、ピクシブに行 ったりはするんですけど、あのピクシブに行くってあのピクシブ覗きに行ったりはするんですけど、そこのファンアートですっげえ前の作品なんですけど、四季って DJ なんよっていうセリフをね発する、まあ、要は二次創作というかファンアートがあったんですけど、でそれ言われた側は何言ってんのっていうリアクションはしてたんですけど、これ真理だなとは思ってて、僕は割と賛同側なんですよね。フェードインフェードアウトとかカットインカットアウトをなんかミスるとね、マジで体がびっくりしちゃうから、つなぎが大事なんよなっていうのはね、正直僕は当てはまってるんじゃねえかなって思うんですよね。だいぶ前の作品にはなりますけど、まあしかもその作品まだ多分ありますからね。もしね、見つけたら、あ、これのことかってちょっと調べてみてください。まあ何のことか分かんないと思いますけど、どのね誰のファンアートかっていうのは分かんないと思いますけど、そう、そういったね、まあなんだろう、漫画というかそうがあったんで、でもこれってやっぱそうだよなって思うことがちょうどね前日にありまして、で本当に昼間はまあ暑いぐらいだったんですよ。なんで夏の装いでね、まだまだ夏の装いでいけるなって思って、夏の装いで半袖半ズボンで外出て、で出かけてて、で夜までその用事があったんですね。バイトとは違うんですけど、バイトと同じぐらいの時間に帰ってきたかな多分。で帰る時にその外出たら風も吹いてるし、なんなら気温そのものも多分低かったんですよね。もう寒って思いましたもんね。そのまあ装いが装いだからかもしれないんですけど、半袖半ズボンですからね。なんせそうだから寒いなって思いながら帰ったんで、もしね、まあそれこそ僕なんかは仕事からそうなんですけど、昼間は暑いけど夜まで仕事をしてるなんて方は本当に夜もあれですよ、マジで真っ暗になるまでってことですけど、夕方とかじゃなくねっていう場合はですね、まああと仕事じゃなくても、まあそのお出かけでね、夜まで出かけるっていう時はまあ長袖持ってった方がいいですね。多分上着をね、羽織れるものをね1枚持っとくとそろそろいいんじゃないかっていう季節にはなりましたね。でもやっぱこれぐらいの方がね過ごしやすくていいですけどね、やっぱり。なんでその辺はね、まあなんだろう、本当にその日の予定と照らし合わせて持ち物をね準備するといいんじゃないかなと思います。僕もこれからなんか夜までなんかあるなって時にはね、バッグに上着でも仕込んでおこうかなと。まずはその上着を探さなきゃいけないんですけどね。いやすぐそこにあると思うんですけど、洗濯してたかどうかがちょっと曖昧なんで、ちゃんとしてたらバッグに仕込んでおこうかなと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半の話なんですが、前回の話の続きをねちょっとしよっかなと思います。前回プリキュアの映画をね見に行った後の話になるんですけど、その後ですね、まあ実はいろいろ寄ってたんですよね。まずはそのプリキュアとタイアップコラボをしている地区があるので某 Y 市なんですけど、そう、そこがね、しかもなんかこれからもタイアップするっていう情報が出たんですけど、とりあえずそっちの期間中の一つ目の期間中の方でまたコラボがあるっていうことで、僕の観測上5年ぶりのはずなんですよね多分。そこでやるのが、それまでの5年間にあったら、まあ、僕がただ情報を見落としてただけなんですけど、一応僕がそこに行ったのは別に初めてじゃなくて2回目なんですよ。で前回行った時は妹と一緒に行って、でその展示とかも見てっていうのをやったのが5年前ってのは覚えてるんですけど、 それまでの間にあったのかな、この5年の間に。まあちょっとその辺はね、あんまりわかんないんですけど、まあ5年ぶりにねその地に行きまして、でグッズを買いたいだけ買って、展示ももちろん見て、財布は寂しくなったんですけど心はホクホクになりましたね。もうねだいぶ使ったんじゃないかなその日。まあそもそも映画も見てますからね、映画見て、でそれこそご飯も食べて、で交通費もかかってて、でかつそこへの入場代とかもあったりするんでね、でグッズ代もあるじゃないですか、とんでもねえ。さすがにね節約しようって考えましたね、その日は。その日っていうか、まあうん、その日で考えて、まあ、実際に今週ぐらいからって言ったらいいのかな、ちょっとね買うものを1個減らそうかなっていうのはマジで思ってて、まあ、最後にねマジックのパック買ったんですけど、その日じゃなくて、ちょっと当分の間ね、仕事終わりにマジックのパック買って帰るのやめようかなって思いましたね。マジでシールのねキャンペーンがあるっていうのは多分ちょっと前に言ったと思うんですけど、そのためによくまあ仕事帰りに寄るところで6パックずつとか買ってたんですよ。で多分まだシールあると思うんですけど、さすがにこれ以上パックの方買ってるとお金飛ぶなって思ったんで、でそれこそそれに8月末のね台風の時ので、まあ仕方なくとはいえだいぶその時にも浪費してるんで、交通費とかあと宿泊費とかでっていうのもあるんで、ちょっとやべえなと今月そうちょっと今月やべえなと思ったんで、でこういったグッズ費もいやかけたいなってもちろん思ってるんで、それを考えるとまあ削れるところはこっちだろうなっていう、まあカードよりもこっちの趣味の他のねプリキュアとかの方の趣味を優先しても全然いいなって思ったんで、マジックのパックはちょっと節約していこうかなって思いましたね。まあそうじゃなくても次ダスクモーンはもう予約しちゃってるんで、さすがにそれは買うんですけど、追加で買ってきはしないかなっていう感じ。もう箱だけでとりあえず1回終わらせて、まあ余裕ができた時にねまた抜き始めようかなとは思ってるんですけど、当分の間はちょっとまあ定期的に向いていくのはやめようかなっていうのは思いましたねっていうぐらい、財布は寂しくなったんですけど、とにかくそれでグッズはまあ買いたい分だけ買いまして、でねやっぱりねその辺のまあ前から分かってはいたんですけど、まあニャミーの人気がえぐいっすね。やっぱりキュアニャミーがねいっちゃん人気だなって、ワンプリの中では。なんなら猫組どっちも人気なんですよ。で逆に犬組がね不評なのがねちょっと許せねえ。いや可愛いと思うんだけどな、犬組の方も、要はワンダフルとフレンディが、小麦とイロハがの方も絶対可愛いはずなんですけど、ニャミーにね全てを食われている。ニャミーが一番人気すぎてやべえっていうぐらい、それこそなんですけど、これはねもうその当日っていうか2日後ぐらいに観測したのかな。ちゃんとやっぱりその公式のページのところにグッズでこれが売り切れましたっていうのはやっぱ書いてくれるんですよ。コラボのホームページにね書いてくれるんですけど、ねニャミーとリリアンがね2日後ぐらいにはもう全部売り切れたんですよね確か。で犬組の方も残ってたんですけど、それもね多分数日後にはなくなってたんじゃないかな。でもやっぱり最初に切れるのは猫組の方だなーっていう感じはしましたね。でかもうそこのね今回そのコラボしたところは要は限定グッズ、限定のその絵柄を使ったグッズが売り切れたっていうだけなんですけど、別にこれ他のまあ要はプリティストアとか行ってもやっぱりニャミーの方はね、てか猫組の方はねグッズ少ないなって思ったんですよね。あそれこそそう映画館プリキュア今映画やってるんで、その時ってやっぱり物販出るじゃないですか。やっぱね猫組はないんですよね、グッズがとにかく人気っていうのはまあ今回ね思い知りましたね本当に。実際にその現状というか、まあもちろんその評価が高いっていうのは薄々感じてはいたんですけど、あこれは確かに人気出るなっていう確かにキャラではあるんで、本編中でもなんでまあまあわからんでもないんですけど、ねこういうグッズとかの可視化されてるもので見るとね、まあわかりやすいっすね。なんでそれは思い知ったなっていう話です。でそれに 関して、まあちょっと別のベクトルというかにはなるんですけど、広がるスカイもねまだ人気だなって思いましたね。これはまあグッズのあれとかもはそうでもないかもしれないですけど、ファンこっちはそれこそファンアート、ピクシブとかのね、とかのっていうか、まあ僕は基本的にピクシブでしか見ないんですけど、まあたまに X でも見るかな、たまにですけど、とかを見てると、いやあのね、あしかもその中でも特にソラちゃんかな、やっぱりキュアスカイが人気だなーって、未だに人気だなーって、ファンアートが増え続けてるなーっていうのはちょっと思いますね、やっぱり。なんで一作前とはいえこんだけ増えてんのもなかなか、まあいやそんなもんだったかな今までもっていう感じではあるんですけど、まあ、増えなくなるところは本当に増えなくなるんでね、あとは定期的にもうここの絵だけを描いてるみたいな人とかもいたりはするんであれなんですけど、なんとも言えないんですけど、まあヒロプリはまだまだ増えていくのかなって思いましたね。それだけ人気なやっぱりコンテンツというかシリーズだったんだなっていうのも思い知りましたね。でなんなら別に逆張りしてるわけじゃないんですよ、これに関しては。まあプリキュアシリーズ大体好きだなっていう、まあ大体でもねえかな、明確に別にこれは好きじゃなかったなっていうシリーズももちろんあったんですけど、今回のねワンプリでもね別に逆張りしてるわけじゃないんですけど、シンプルに僕は犬組の方が好きだなとも思ってるんで、まあまあグッズが余ってくれるとは別にあれなんですけど、どうせだったら4人やっぱり全部揃えたいところではあったりもするので、まあ揃わないっていう時にはもう買わないという選択肢しかなくなってくるっていうことがありますので、まあこれからもねなんか4人揃うグッズとかがあったらそれは買っていこうかなとは思ってるんですけど、片方しか買えないって時がね買わないかなってなっていくんで、まあそういうスタンスでやっていこうかなと思います。でも犬組は犬組で本当に僕は可愛いと思ってて、可能な限りはね買っていこうかな、そういった関連のグッズも買っていこうかなとは思ってるんで、まあ貫きたいなと思います。でね、その日買い忘れがあったことに後日気づいたんですよ。そう、その地まで行くのはねマジで交通費がかかるんですけど、本当に意識になかったんですよね、そのグッズ、また別のグッズが出てたことを覚えてなくって、出るっていうことは知ってたんですけど、その日付を間違えてたんですよね多分。で後日その X かなんかの情報を見て、あれこのグッズもう出てねってなって、僕が出かけた日にはすでに出てたんですよ。やべえもう一回交通費かけなきゃってなったんで、それは実はですね別の日にもうすでに行ってきて、そのグッズも確保してあるんで、まあその時の話は後半にねしていこうかなと思います。まあそんな感じでね財布は寂しくなりましたが心はホクホクになった、そんな、映画の後のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半も後半でお出かけした時の話をしていきたいなと思います。これはまた別日ですね、映画の後の話じゃないんですけど、また別の時にねお出かけを、まあ、なんならこの収録の前日なんですけどしてきましてまず何をしたかっていうと、お彼岸なんですよ、まあこの収録時期というかギリギリまだお彼岸だったんで、お線香をあげに行きたいなって思って、両親がそのさらに前日にあげに行くっていうのは聞いてたんで、まあ僕だけ行かないのもあれだなって思って、まあ休みの日にね行ってきましたよっていう話です。で親には言ってたんですよ、俺その次の日に行くからって言ってたんですけど、それを向こうが親が線香その上げるところの要はお父さんの実家に言うのを忘れていたらしく、僕そのノンアポでフラってねその家に現れたんでびっくりされましたね。なんでいんのみたいななんで来たのみたいな顔を一瞬されて理解しましたね。あ、伝え忘れたんだなと。でも兆候はありました。もしそのちゃんと伝わっていれば多分迎えに行くよって言われると思ったんですよ、いつものなんだろう乗りで来ると遠いんで、一応電車とか使わないともちろん行けない、徒歩で行けるような距離ではないので、そう迎えに行くよとか多分言われそうだなって思ってたんです。一切その連絡なくって、その日 で、これもしかしたらそうなんじゃねえかなとも思いつつ、まあでもどうせ行くしなって思って、行って、で驚かれる。で聞いたらやっぱり、別に伝えられてなかったっていうことでね、まあお線香だけあげて、でちょっとだけまったりしてから次の目的地に向かったわけですね。で向かったのが、グッズを買い忘れたところですね。それはもう行こうって思ってたんで、まあでも本当に買い物もそれだけだったんで、それをチラって買って、でガチャガチャもあったんで、プリキュアに関するちょっとそれもね、引いて、でそのカプセルがちょっと硬かったんですよ。その場で開けるには硬くて時間かかっちゃいそうだなって思って、で中身も見えない仕様だったんですね。ブラインドの仕様だったんですよ。色が完全に全面に塗られててだったんで、まあこれはしょうがない、家に帰ってから確認しようって思って、300円のガチャを5連して1500円かけてるんですよ。ただでさえグッズでもね、他に5000円ぐらいかけてたのに。マジでね、最近金の使い方やばすぎるっていうことで、グッズとガチャガチャと引いていって、でその後もう一個本当に予定があったんで、その時間ギリギリだなって思いつつも、映画館に行きまして、2週連続映画を見てるんですね、なんとね。で今回見たのは何かっちゅうと、これ別にがっつりだから、そう紹介する予定はなかったんで、この話の流れで言うと、シードフリーダムです。見に行きました。特別上映を今ちょうどやってて、第1弾が9月のこの20日から10月頭までかな、と11月頭ぐらいから第2弾っていうのもあるんですけど、その元々映画で、どれぐらい前、半年ぐらい前、そう年明けぐらいだったから半年以上前かにやってたのと、内容はまあほぼほぼ同じってか、削られたところとかは特になく、むしろ逆に新規カットを増やして上映してるんですよ今。でこれの内容がこれから出る DVD とブルーレイの内容を、要は劇場で先んじて見れるよっていうのが今回のこの特別上映なんですね。見るしかねえよなと思って、前日から予定は見てたんですよ、スケジュール、その映画館のスケジュール見てたんですけど、夕方しかなかったんですよね。具体的な時間を言うと5時半、僕がよく行くところだと5時半とかしかなくって、で近くのもう一個のやつだと6時半とかで、その映画自体が1時間半かな、だから確かあんのが、違う2時間半かだからとかの映画なんで、仮に5時半から見ても8時になるんですよね。で6時半から見ると9時とかになってしまうんで、終わりが。でそこまでするぐらいだったら時間ガチでギリギリだけど、で本当にその電車に乗った時間がだいぶやばくって、そのグッズ買ったところから本当にギリギリで、なんなら上映開始ぐらい35分でやっと駅に着いたんですよ。早歩きで劇場まで行って、でチケットも買って、トイレは行かずに、もうさすがにまあ大丈夫だろうと思ってたんで、トイレも行かずにそのままその自分の席のところまで、ダッシュはもちろんしないんですけど、早歩きで行ったところ、間に合ったんですよね今回。だいぶギリギリでしたけどね本当に。だって劇場に着いたの多分その上映が開始して10分ぐらい経つと思うんですよ多分。なたってたよな、だって着いたのがそれだったんだから、5分ぐらいして、いや5分かな、10分多分経ってないぐらいだと思うんですけど、でもやっぱり席座ってすぐぐらいにはもう上映開始、本編が開始されたんで、上映開始時間から数分ってやっぱりその映画の紹介とか、あとマナー講座みたいなのがあったりするじゃないですか、っていうのがあって、まあ大丈夫だよなギリギリって思ってたんですけど、大丈夫だったんですよ本当に。本当にギリギリ間に合って、全編ね通して見ることができたんで、よかったなと。で正直な話をすると、新規カットがどこだかほとんど分かんなかった。いや明確に、あこれは新規カットだなっていうのはもちろん分かったんですよ。それは本編終了前後ぐらいで、あここは増えてるなっていうのはもう誰でも分かるような新規カットがあるんですけど、その本編中、本当に終わった前後ぐらいのではなく、本編中でもなんか差し替えがあったらしいんですよね、どうやら。 全然分かんなかった本当に分かんなかった、本当に分かんないし、なんなら要は前回実際の なんて言えばいいの、リアルタイムっていうとあれですけど、1回目に見に行った時が、オリジナル上映にしましょう、いっちゃん最初にね上映されたやつを、そのオリジナルから半年以上経ってるじゃないですか気づけねえ無理わかんねえ覚えてねえっていうところで、本編中は分かんなかったんですけど、ただ明確に本当に誰でも分かるような、カットのね差し替えっていうか、新規追加カットが、あるので、もしね1回目オリジナルの方を見たという方でも、これから DVD ブルーレイをもうすでに予約とかもしてるし買う予定もあるよっていう方でも、劇場でねそれを見れるチャンスにはなってるので、まあ1段2段とあるのでね、お好きなタイミングで行ってみるといいんじゃないかなと思います。で、まあなんとかね間に合って映画も全編通して見れて、でそうねやっぱ2回目見るとね、前回オリジナルの時には気づけなかったことにも気づく。ぶっちゃけた話をすると、そう若干1回目だけだと見るとちょっと難解な部分というか、あれこれって結局どうだったんだっけって、多分本編終了した後に、てか見終わった後に、あれこれってどうだったっけなみたいな、疑問に思うシーンとかがあったりするんですよね。あと BGM、 ここの時にはどんな BGM が使われてたとかっていうのを、まあ刹那的に忘れるんですよ言ってしまえば僕の脳みそはそういうのを忘れてしまうんで、そうで忘れてたことだったりとかで、その後にその言われて、あそうだったんだって思ったこととかっていうのを改めて確認できたっていうのは、やっぱり2回目見たメリットにはなったりもするので、仮に特別じゃなくてもね、2回目が見れたっていうのはすごい良かったなとも思いますし、で今回その新規カット、まあ、新規で追加されたカットもちょっと面白いものだったので、ぜひねオリジナルを、まあ、まだ見てないよっていう、見れてなかったよっていう方はもちろん見てほしいなと思いますし、オリジナルからその削られたところとかはないので、本当に純粋に追加されたところだけだったはずなのでなんならどこが削られてても僕多分気づかないですけどね。でも確か削ったところはないはずで、新規で追加されたところしかないっていう話だったはずなので、まあしかも DVD ブルーレイの内容だしね。そうなので見てなかったよっていう方ももちろん見てほしいなと思いますし、まあこれから DVD ブルーレイ買うよっていう方でも劇場で見れるチャンスなので、ぜひとも1段でも2段でも、見に行っていただきたいなと思いましたね。でその後ご飯食べてから帰るわけなんですけど、そうこれ食べたご飯がねちょっとカスタマイズをしてしまったがゆえにだいぶ美味しかったんですよね食べたのは煮干し中華そばなんですけど、そこの煮干し中華そば、まあそこのお店がだからかもしれないんですけど、煮干し感をブーストできるんですよ。煮干し油と、要は煮干しの味がした油と煮干しの粉がなんなら無料のトッピングとして頼めて、なんでちょっと足りねえなって思ったらそれを追加できるんですよね。要はであんまり今までやってなかった、1回だけやったことあったかな、なんか記憶もあるんですけどちょっとあまり覚えてなくって、でちょっと久しぶりにというか、まあ仮にやってたかやってないかは覚えてないんですけど、まあほぼほぼ忘れてるってことはやってないんだろうなっていうことでもあるので、まあやってみようっていうことでちゃんと頼んで、もうなんならそこの味は何回も来てるんで、まあ覚えてはいるし、もう最初からブーストしていこうって思って、油もドバドバではねえけどさすがにドバドバではねえけどスワーッとかけて、で煮干しの粉もさっさっさっとやって、すげえ適当に振り向いたんですけど、めちゃめちゃうまかったんですよやっぱりもうね、煮干し感は盛れば盛るほどいいなってなって、また食べたくなってしまったので、いつか食べに行こうかなとは思っています。でそう本当はね、この映画館の近くでももう一個、その映画館内というよりは違う場所でグッズの販売が、プリキュアのね、こっちはプリキュアなんですけど、グッズの販売があったんで、それも寄りたいなと思ったんですけど、それは本当に時間的に無理だったんで、この収録の後に行こうと思っています。こっちはね交通費別にかからないんで大丈夫かなっていう感じで、この後ねグッズも買いに行くんですが、でそう最後にガチャの開封結果だけねお話ししてここを締めようと思うんですけど、今回引いたのがなんだっけな、プリキュアオールスターアソートだったかな、 そうだ、それの情報をね、見てとくの忘れた。アソートってやったら打つかな。プリキュア、アソート、ガチャ、あ、出てきたわ。合ってるわ。プリキュアオールスターズ、プリキュアアソート2024っていうのがガチャガチャにあるんですよ。で、これの、要は、存在は知ってたんですけど、どこにあんのかなとは、かっていうのは分かんなくて、で、しかもこの書き方的に、一番くじかなんかなのかなって思ってたんです。ちゃんとガチャガチャだったんですよね。そのガチャガチャの要はカプセルの中に A 賞、B 賞、C 賞があって、 C 賞だと缶バッジ、これはワンプリの4人ですね。ワンダフル、フレンディ、ニャミー、リリアンからどれかが1個 C 賞だと出てくる。 B 賞だと、ラバマスコット、まあラバマスコットだけ言うと分かんないかもしれないけど、普通にキーホルダーですね、言っちゃえば。ラバー製のキーホルダーで、絵柄は、広がるスカイから キュアスカイ、キュアプリズムで、魔法使いからミラクル、マジカル、フェリーチェの5種類で、 A 賞になるとフィギュア、よくね、でもまあガチャガチャサイズのまあフィギュアだと思ってください。多分それぐらいの大きさなのかなと。今回ちょっと当たんなかったんで、 A 賞、この A 賞はね当たんなかったんで、どれぐらいの大きさかっていうサイズ感は分かんないんですけど、5回引いて C 賞2つの B 賞3つだったんですよ。で、 C 賞はなんなら被りました。ニャミーが2つ当たりましたね。ランダムであればもらえんだなって思いましたね。さっき散々ね、グッズだと全然買えねえって話をしましたけど、ガチャだったらね、みんな均等に行き渡るんで、なんとニャミーをね、2つ当ててしまいましたよと、2人も当ててしまいましたよと。被ったことに関してはちょっとどうしようかなって思ったんですけど、後で妹にでもね、妹帰ってきたら、あげようかなって思ってます。で、B 賞3つ当たったんですよ。ここでね、とんでもねえ奇跡起きて、本当にそのさっき言った5種類、広がるスカイからも2種類あるんですけど、被らずに魔法プリ3人当てたんですよ。最初ベリーチ当たって、で次カプセル開けたらマジカル入ってて、で最後のカプセルだったかな、開けたらミラクル入ってて、ってなって、速攻妹に爆ガチで草っつって写真付きで LINE 送ったら、やばって来ましたね。一言。それぐらいね、ちょっと運命力暴走してたんで、今日この収録に来るとき、全部の信号は赤信号引っかかりました。とんでもね、どうでもいい不幸ですよね。っていうね、爆ガチをした、そんな一日でした。というわけで、この後グッズを買いに行こうと思います。以上、雑談お出かけの話でした。ダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ちょっとここでお知らせなんですけど、10月の末ぐらいかなに、収録所の関係で2、3週間ぐらい収録ができないっていう情報が局長さんから入ってきましたので、なんか確定したこの日からダメっていうのがちょっとまだわからないらしいんですけど、そういうことだということをちょっとご理解いただけたらなと、ご承知おきいただけたらなと思います。まあその間ね、僕もちょっと休憩がてらいろいろ話題も増やしておこうかなと思いますので、まあ皆様もね、お便りをぜひ送っていただけたらと。毎回こうやってね、長期間の、長期間ってことじゃないかもしれないですけど、時にお便りくださいねって何回か言ってるはずなんですけどね、全然来ないんですよね。そう、こういった休みの時だからこそね、送れるお便りとかもあれば全然本当に受け付けますので、ぜひぜひ。で、そして本当に、お休みをするという、まあいつからかっていうのは本当に分かんないんで、ここから休めますよっていうのが、確定し次第ね、またお話もした、しようと思いますし、まあ再開するっていう時にはどちらかといえば X の方を見てほしいかなとも思いますので、アップした時にね、アップしましたって多分言ってるんで、そちらの情報はね、 X などで、確認していただきたいなと思います。ということで、10月末からはね、本当に一時的にではありますし、まあオンタイムで追ってる人でしかね、影響ないとは思うんですが、そういうことだということを、ご承知おきください。ということで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。